世界発信
旅人に聞こう。
この番組は世界各地で出会った興味深い日本人の旅人にざっくばらんにいろいろなことをインタビューしていく番組です。現地での旅の話の本編と脱線話のアフタートークの2本立てでお送りします。さて今回の旅人からは世界のどんなぶっ飛び話が聞けるのでしょうか。
皆さんこんにちは。世界発信旅人に聞こう、お届けするのはみつるです。オーストラリア1年の滞在を終えた後にニュージーランドに渡り、ニュージーランドからさらに待望の南米大陸の旅の日々が始まったんですが、まずはアルゼンチンに入国しまして、アルゼンチンのブエノスアイレスから一気に最南端のパタゴニア地方までやってきましたが、ここでかなり興味深い2人の男女の旅行者にお会いしましたので、今回はその2人になんと南極の話を中心にいろいろお伺いしていきたいと思います。それではたかしさんとれいさんですね、よろしくお願いしま す。なんとお二人は今日南極の旅から帰ってきたばかりということで。
戻りました。
戻ったばかりということで、ここあの最南端の町ウシュアイアっていう呼ばれてる町の上野山荘っていう日本人宿がありまして、ここで二人とお会いしたんですが、二人はこの南極旅行の前にもこの宿に泊まってたということで。
あ、そうですね、はい、1日だけ宿泊日数を間違えて、
はい、そうなんですか。間違えたっていうのは予定してたあれと
全然違ってて、はい、余計に取りすぎてて日程を。
そうなんですか。
宿ったってことで上野
さんと泊まるっていう。ああ、そうなんですか。
有名らしいんで、
なんか旅人の間ではすごい有名ですよね。
そうですね、ね、
でもそのダイニングルームとかそのキッチンのとことかで昔泊まってった旅人の写真の人たちがいっぱい写ってて、
ね、
なんか歴史ある宿みたいな感じですけど、え、僕はここに来たのはパタゴニア地方でトレッキングのアクティビティが結構できるということで、国立公園がいくつもあるっていうんで、それをちょっとやりたいなっていうんで来たんですけど、ここのウシュアイアっていう町が最南端、南米大陸の最南端っていうところからその南極に一番そのリーズナブルに行ける場所っていう風にもなんか有名だったみたいですね。お二人はそれをもう狙ってここまで来られたということで。
そうですね、もう最初から、はい、南極には絶対行きたいと思ってた旅なので、はい、もうブエノスアイレスからもそのまま飛行機でウシュアイアに行きました。
ブエノスアイレスとほとんど観光もあまり
してない。
そうだったんですか。
ホワイトしか聞いてなかったんで。
あ、そうなんですか。
ホテルから直行でもうホテルバッて行って。
そうだったんですか。確かにね、
またもう日が暮れてまた朝やったらすぐホテルから乗ってくるっ
ていう。そうなんですね。じゃあこの南米大陸に渡ってくる前も日本から直接こっちに来たわけじゃなくて旅を続けてたってことなんですか。
そうですね、
そうですね、今回の旅で一番メインにしてたのが、はい、北欧のアイスランドで、
アイスランド
オーロラツアーに、でオーロラと見よう、
オーロラ
で、そっからもう一つ のメインが南極大陸、
はい、あ、
上と下で全然違うんですけど、ちょっとこの2つをメインにしようと思って。
そうだったんですか。大体、はい、旅行の工程は今回どれくらいの期間だったんですか。
全部で合わせて1ヶ月弱です、ね、
1ヶ月弱。じゃあアイスランドとこの南極と結構距離はあるかと思いますけど、まあいろんなものを見てきたということで、まあで僕たちが出会ったのがこのパタゴニアのアルゼンチンなんで、そのアルゼンチンの話、アルゼンチンはそんなに見てはいられないってことなんですよね。
そうです、ね、
じゃあもう南極の話を中心にいろいろ聞いていきたいと思うんですけど、はい、もう南極に行こうと思ってもう日本にいるうちから結構調べておられた。
もう1年くらい前からも。
そうだったんですか、はい、このツアー自体も日本を出るときにはもう申し込んでてとか。
あ、そうです。
そうだったんですか。
もう今年の2月の段階で、はい、もう早割りで申し込んでおります、
はい、あ、そうだったんですか。早割りだとなんか割引とかそういうのがあったりするんですか。
私たちの場合は、はい、本当にチケットが出てすぐ買ったので、
はい、
まあ、15% オフくらい、正規の値段よりだいぶ下がります。
あ、そうなんですか、はい、それズバリ値段的なものでいうとどれぐらいでいけるんですかね。
どのくらいだろう、
はい、
何個だけ
の私たちは、はい、あのフライトというか航空券を全部自分たちで手配してるのですごい安くなってるんです
けど、はい、はいはいはい、
なのでツアーだけだと大体
67万前後。
ただやっぱりあの航空券も全部手配をお願いしちゃうとその分もっともっとかか
って、そうなんですか、航空券っていうのは日本から出発する航空券
ですね。そうですね。そういう方も結構いらっしゃいました。
そうなんですね。人によってはこのウスアイアまで来てここから申し込む人とかも
結構
いますね。
いるんですね、
は
い。
僕たちはこの上野山荘来る来た時も、はい、あの初めにそうやって現地で買った人もいて、
は
い、
それ
で
来たって。そうなんですか。
現地で買うとあのギリギリの、はい、期限がギリギリ のチケットが安くまた安くなるっていうので、はい、やっぱそれをあの狙ってあの、はい、現地で買われる方もいらっしゃいます。
そうなんですね。行かれた期間っていうのはどれぐらいの期間だったんですか。
私たちのツアーは、はい、ツアーは11日間。
11日間、じゃあ10泊11日
そうです、そのくらいですね。
そうだったんですか、
は
い、
そのうち4日はドレイク海峡
それどういうことなんですか。
あの、はい、ずっと荒波が続いてる場所で、
ウチワイヤから南極半島までの海域がドレイク海峡って言って、
はい、
もう、
はい、
世界で一番荒れる
って言われる。
そうなんですか。
南極海峡でした。
はあ、もう船酔いとかもう。
私たちはちょっとある意味運がいいのか悪いのか、
はい、
あのこうなんていうか。
船長曰く2番目だって今までで。
はい。
2番目の荒れてたっていう。
あ、そうなんですか。
荒れてたのはもう2番目くらいだろう。
そうなんですか。
で、みんながもう倒れて
1日の初日の夕食はみんな集まったんですけど、
はい、
もう2日目になったらもうほとんど人がいないっていう。
そうなんですか。そんなに、
だからもう本当に夜中とかもベッドに置いてあったりテーブルとかに置いてあるものが全部バンって倒れる。
何でも倒れません。
常にずっと倒れてる音がして外にはずっと応援が聞こえるってい
う。そうなんですか。
すごかったです。
なんか船の中まで浸水してくるとかそういうのは大丈夫でした。
なかった。
大きい、私たちは200人、乗客が200人乗りなので、
はいはい、
結構大きいやつなのでそこまで
揺れはないっていう保証がすごいついたんですけど、
はい、
まあそれが一番すごかったっていう。
そうなんですか。
波が強くてっていう。
あ、
じゃあ外にも出るなとかって
思いましたし、甲板にも絶対出れない
し。そうなんですか。あのここウスアイアがこの時期だけなのかどうなのか分かんないですけど、結構夜10時ぐらいまでそんなにまた暗くならない
じゃないですか。そう
ですね。で朝も結構早く明るくなり始めて、その日中の時間がすごい長かったりしますけど、南極の方ってどうなんですか。
全くでも同じ。
ただ南極の方が少しここよりも、はい、あの日がやっぱ上というか明るいですね。
状態で。そうなんですか。
ちょっと夕方が続くみたいな。
1、2時間だよね。ちょっと傾いて、
はい、
こう色が紫というか紫とかピンクにちょっとなる。はい、なってまたすぐ上に上がっていく。
あ、そうなんですか。
ここよりももっと日がやっぱ高いなって、南なんだなって感じがしました。
あ、南極のズバリ僕のイメージだと、僕はもともと南極の旅に行こうと思ってここに来たわけじゃなかったんですけど、僕のイメージで言うとやっぱりその氷河だったりアザラシだったりなんかとんでもない寒さってイメージがあるんですけど、2人はその2月の時点でもう準備されてるってことで、はい、もういろんな南極の写真だったり、まあ、いろんなページだったりで調べてるたかと思うんですけど、実際に行ってみた南極の景色と今まで知ってた南極の景色っていうので、あ、ここは全然違ったっていうのって何かありますか。
私は一番は青の色がもう全然違う。
そうなんですか。
あの氷があの、はい、やっぱりあの時間をかけて圧縮して、
はい、
空気がすごい圧縮してるんだよね。なんか奥の方が本当に綺麗な青なんですよ。
そうなんですか。
氷が本当に青く見えるってことは私今まで見たことが。
氷が青く見える。
青いです。
へ
え、青く光ってるように見えるんですよ。
そうなんですか、
はい、でその風景っていうのは写真集でちょっと見たことがあったような気もするんですけど、やっぱ実際で目で見るのは全然違いますね。
あ、そうなんですね、はい、そこが今まで調べてきたことはやっぱり大きく
違いますね。
あと全体的にもう違う
全
景色がもう想像したものと本当に氷がバンバンバンってあるのかと思ったら、なんですかね、雄大すぎるっていう。
やっぱり写真っていうのはこう1枚じゃないですか、だけど自分たちの目だともう360度見回ってしてるので、やっぱり迫力がどこにもない っていうのを感じ
て、雲の流れ一つにとっても、はい、本当になんですかね、国交とかでも見れない綺麗な雲がバーって出て
る。そうなんですか。そこまで違いがあったんですね、
はい、
動物とかってつまりどうでしたか。
まあ、ペンギンは盛りだくさんでした、ね、常にペンギンっていう。
ペンギンって一種類じゃなくてすごい何種類もあるんですよね。
全通ペンギンとチンスタックだっけ、
はい、アゴヒゲペンギン、チンストラップはアゴヒゲペンギン、
はい、
確かにいて、はい、その2つを主に見て回ってて。
あ、そうなんですか。ペンギンも種類によって性格とか違うんですかね。
そうですかね。
ただその私たちが見た2種類は、はい、似たようなところに巣を作るので、はい、結構なんかこう違う種類がお邪魔してたりとかっていうこともあったので、
基本的に岩場の場所にしか作らないっていう。
そうなんですか。
雪の上には絶対作りませんっていう。で自分らで石を運んでどんどん巣を作っていくっていう。
あ、巣を作って。
だからすごいなんか変わった種類のやつだと、なんかすっごい本当に高い山の上に、本当ここに建てるのかってぐらいの岩の場所にポツンと一個巣を作ったりする
んです。あ、そうなんですか。それは外敵から身を防ぐためとか。
いや、それもわからないんですよ。外敵はあの盗賊カモメとか普通に飛んでくるんで、どこでもそうですけど、なぜか本当にそのツアーの人たちは高い場所になぜかあの子たちは作るんだっていう。それはまだ分かってないっていう。
そうなんですか。それがボスの照明とかそういうんじゃなくて。
ないんですよね。
なんかあの単体でこう住んでるわけじゃなくて、やっぱりこう集団で同じようなところに高いところに立ってあのやっているので、多分何らかの意味があってっていう感じはするんですけど、謎ですね。
そうですか。ここに泊まってると間にあの南極は今回、あ、南極も行くって言ってたんですけど、日本人の女性の一人の旅行者に会って、その人は南極に行く前にこのウスワイヤからバスと船を乗り継いで一日ツアーでペンギンに会いに行けるなんかそういうツアーに参加したって言ってたんですけど、その人はもうペンギンがものすごく好きで、ペンギンに会うためにこのパタゴニアまで来たって言ってて、やっぱ実際にペンギンを見た時とやっぱ普段テレビで NHK とかで見るのがやっぱ全然違うみたいになんか言ってて、可愛さがやっぱ全然違う。
可愛、まあ、いな、可愛いですね。みんな持ち帰るって言ってました。
持ち帰る、持ち帰りたいぐらい の
ガイドさんがカバンに入ってない
よね
って
言って。
そんなに
やっぱりあの足が短いというか、結構毛で隠れてる部分も多いみたいなんですけど、はい、やっぱあの小さい足でこう、はい、こう一生懸命歩いてるのを見ると、はい、やっぱりこう心を奪われますね。
想像以上に本当に険しい場所でもピコピコ上がっていくんで、
はい、何度こけても上がっていくのを見ると、はい、やっぱすごい愛らしいというか、ね、
動物園と違う。
違う
ですね。あ、そうですか。ペンギンの他だとやっぱアザラシとか。
アザラシも結構いましたね。
私たちがそのクルーズの時に、はい、あのすごい珍しいって言われたことがあって、はい、にあれだよね、あのヒョウアザラシのオスがポツンと氷河の上にこう寝そべっていて、はい、で最初それ写真撮るだけにこう近寄っていったんですけど、
はい、
近寄ってみたら歌を歌ってたんです。
歌を歌ってる、
女性を呼んでたってい
う、女性を呼ぶためにこう、はい、氷河の上で歌ってた、
はい、そうなんですか、は
い、なんかヒョウアザラシ自体もなかなか見れないらしいんですよ、でそれがしかも歌ってるって状態で見れたんで、そのツアーの人がすごい興奮してて
動画をこう
撮ってずっと撮ってて、
はい、
最後にはもうそのみんな撮った写真をよこしてくれって言って、貴重なんで集めますって言われて。
普通のアザラシともう形から何か違うんですか。
違いますね。
大きいんですか。
大きいですし、あのアザラシって普通こう犬みたいにこうなってるんですけど、ヒョウアザラシはもうバカって
もう口がすごい大きいです、ね、
ワニみたいに。
あ、そうなんですか。
でもうそれでペンギンを食べるらしいんですよ。
ペンギンを食べる現場とか見た
り。見なかったですね。見なかったですけど。
あ、そうなんですか。やっぱペンギンとアザラシぐらいしか僕は思い浮かばないですね、南極って言ったら。他の動物、
あとはまあクジラとかは結構見れたらしいっていう。
クジラは一回私は潮吹いてるのは見ました、ね、
他の人は潜ったりとか、あとオルカもシャチとかも見れて。
そうなんですか、はい、なんか群れで泳いでたりとか、はい、そうなんですか。
私たちはシャチだけ見れなかったです。
クジラだけ見てって、
はい、
クジラとかみんな結構他のツアー客の日本の人みたいですけど、もっと見たかったっていうのがあるらしいんですけど、実際そんな自然なものなんで、はい、そうやすやすと見れない。
そうですよね。それもツアーの人たちが準備できるもんじゃないですか。そうですよね。
なんか結構 構あのツアーの人たちってみんな学者の方が多いんでしょ。歴史学者とか、はい、あとあの生物学者の方が
仕事で行ってるんですね。
仕事とかの兼ね合いで行ってると思うんですけど、はい、だからいろんな講義とか、いろいろ、
ね、レクチャーはすごいあって、
ね、あ説明してくれたんですか。
説明してくれますね。面白かった。
日本人の旅行者の割合ってどうですか。
かなり多か
った。あ、そうですか。
でもこれは私たちが行った乗ったところだけかもしれないですけど、
半分ぐらいとか。
そうですね、もうアジア系がもう半分 で、
はい、
でそのうちが中国人と日本人で半々で、日本人は結局38人
とか。私たちの時はあの団体の方が3組くらいいらっしゃって、はい、かなり多かったんですけど。
そうですか。
普通はこんなに団体いないっていう話は聞いてました。
やっぱその南極行くのに先ほどおっしゃった費用がやっぱりそこまで安くもないですから、やっぱりイメージだとその結構高齢の人っていうか、お金をお持ちの人たちがやっぱり、
そうでしたね、はい、驚きました、話を聞いて。
あ、そうですか。
馬主だったりとか。
あ、そうですか。社長さんだったりとか。
だから結構来てる人、その欧米の方たちも結構本当に富裕層な方ばっかで。
そうでしょうね。
お金の使い方がすごい、
すごいんですよ。
僕も南極に行くつもりでここに来てないんで、南極に行くためにここに来たんですっていう人とか、お二人を見た時も、あ、もうやっぱ人生成功してる人たちなんだな。
私たちは貧乏旅行。
貧乏旅行なんて。
いやでも、
そんな僕はあれ本業と別にアルバイトをすごいしながら
集中型で貯めて
1年間朝から晩までずっとやって
南極のために。そうですか。じゃあそのためにね、準備してやっぱりここに来てね、衝動的にじゃあ行こうってなかなか思える金額だったりね、それじゃないですからね。そうですか。食事とかってそのツアーの中でどんな感じだったんですか。
一応食事はかなりしっかりしていて、はい、あの朝と昼はバイキングみたいなビュッフェ形式で、はい、今フルコース。
フルコース、
はい、選べます。前菜から
スープ。そうなんですか。それアザラシの肉とかも出て
ない。なかったです。
なんかカナダの人たち、北極圏に近い人たちはなんかもう文化的に食べるらしいですけど、
みたいですね。南極はもうあのかなり指定されているので、あの私たちも来るときに南極行く人ってみんな、はい、あの日本で環境省に提出をしなきゃいけない
んですよ。あ、そうなんですか。
南極行きますと。
え、でもこっちに来ていきなり行こうとした人
はそれは平気だ
と思う。
あ、そうなんですか。
日本で申し込みをした人は、はい、環境省に出すんで、南極行きますと。
そうなんですか。それはもう出すだけで、その審査が落ちるとかそういうのは
じゃないです、ね、
ほとんどないですね。
そしたら OK ですよ、
それもちょっとお金を払ったりするんですか。
いや、私たちの場合は多分払ってないです、
ね、払ってないそのままっていう、
はい。
まあ、主にあの私たちの行ったクルーズはアメリカが本社なので、はい、アメリカの方が全部そういうの結構必要な書類っていうのを、
はい、
送ってくれてって感
じ。そうだったんですか。もしかしたらその学者の人たちだったら初めてとかじゃなくて、その何回も来てる人とかいると思いますけど、普通の旅行者の人でもリピーターで来てる人とか、
どうなんですかね。
好きな人は
でもこう
また来たいっていうのはちらほらありましたけど、基本その後もうみんなリッチな人たちばっかなんで、次はこのままイースター島行こうかとか、
幸せにミャンマー
ミャンマー行くとか、マチュピチュまた行ってくるわっていうので。
そうですか。
ただなんか外国の方で、はい、バルコニー付きのすごい一番すごい部屋に泊まられてる方とかは一人で来られて、はい、すごい大きいカメラを持ってらっしゃって、なんかすごく慣れてる感じがしたので、もしかしたら何回かいらっしゃってるのかなっていう。
そうですか。その部屋割りとかにもよって値段もやっぱ変わってくるものなんですか。
やっぱキャビンの階が高いほど値段が上がって、
は
い、
あ、そうですか。
で一番上の階はベランダ付き、ベランダからこう甲板に上がらなくても部屋もありますね。
そうなんですか。一番その安い部屋だとドミトリーみたいなそういう感じとか。
あ、そうですね。
3人部屋とか
3人部屋
とかって、だから日本のツアー客が他の外人さんと一緒になっちゃったらしくて、それで結構揉めちゃったりとか、
はい、
どんなことで揉めるんですか。
いやだから結局なんかおばあちゃんかなんかで、
はい、
それでそれ一人だけ外国人の中に入るのはかわいそうだって言って、はい、それでちょっとツアーガイドの人とずっと揉めてて大変だなって言ってる。
あ、じゃあもう、
はい、普通にもうそこで安く行くんだったら結局多分みんな他の国の人たちと一緒になる
っていうのは絶対入ったもん中にどんどんどんどん入れてくるっていう。
ああ、そうですか。いやでもやっぱり 気になりますけど、現実的にね、僕なんか本当に貧乏旅行に貧乏旅行者ですから。
私たちも他がもうカツカツだったので、
はい。いつ行けるんかなって感じですけど、その南極って単純な疑問なんですけど、どっかの国に属してるとかそういう感じじゃないんですね。
一応どこにも属してない大陸ですね。地球の中で残ってるのも南極しかないって言われています。だけど一応やっぱり基地をそれぞれ国は持っているので、はい、一応なんとか領土としてはちょっと。こうやっぱ保有してる部分はあるみたいな。
一応そこの環境保全のためにやっぱ人間がそうやって荒らしちゃいけないみたいな決まりを設けてるってことですかね。
う
ん、
そうですね。
でもその保有してないって言っても、例えばアメリカがその代表でそこを自治してるっていうか、どこの国も属してないって言っても国連っていうかそういう組織みたいなのが守ってるみたいな感じなんですかね。じゃあ
多分なんか私なんか南極 の、 その、はい、基地を作るドキュメンタリーをちょっと見た時に、なんか国際会議みたいなのが昔あったらしいの で、はい、で多分今もあると思うんですけど、まずそうやってこう各国がそれぞれのそれぞれのポイントをこう、はい、なんていうのね、領土をやってるっていうよりも、はい、もうお互いがそれぞれ見張ってるじゃないですけど。
でもその10泊かけて行った中で南極のその中心っていうんですかね、その周遊とか多分10泊じゃできないですよね。行程によって例えば20泊のツアーと1ヶ月のツアーとかあるとしたら、やっぱ見れるポイントっていうのはやっぱ違うと思うんですけど、10泊の中でもそのハイライトを見れるようにしてやったりするんですかね。
そうですね、
チームは結構回れるようにっていう、はい、
人が住んでないってなると南極大陸の中でその都市の名前とかそういう場所の名前とかも決まってたりしないですかね。
一応もうなんかちっちゃい半島についてもいろんな名前が、
名前はあるんですね。
昔ノルウェーとかが捕鯨で結構使っていたらしくて、やっぱその時なのかその前なのか分かんないですけど、結構いろんなところがもう名前がなんとか湾とかついてますね。
は
い、
どっかのその湾の場所にもそのアルゼンチンのクジラの捕鯨の基地があったりとか工場があったりして、
あ、工場
もう跡地になってるんですけど、
あ、その禁止される前の話なんでしょうね。
それまではやっぱりこうここは俺の土地だみたいな感じで、結構それぞれが使ってたんだろうなって。
そうですか。じゃあ動物の話に戻りますけど、空を飛ぶ鳥で変わったものを見れたりとかって何かあったりしますか。
ちょうどペンギンのコロニーを巣を見てた時に、はい、たまたま盗賊カムネがこう1羽スーッて1回通ってきて、はい、あ、見てるだけなんだろうなと思ったら、もう2回目の時に、はい、ペンギンのほんとちょうど
隙間を縫って
で、
はい、
こう降りてきて、はい、ほんと一瞬でペンギンの卵を取ってきました。
あ、卵、そうなんですか。
もうほんと一瞬でしたね。
そしたらその卵を取って持ってったまま端っこでまた群がってきて、ガチャガチャガチャって卵を取ってるっていう。
そうなんですか。
そしたらまたツアーの人たちがみんな集まって写真撮ってます
ペンギンの赤ちゃん、体が小さい赤ちゃんを狙ったりする動物はまだいないですか。
私たちの時もまだ卵なので、はい、実際そういう詳しい説明を受けてないですけど、はい、でも私たちが見た盗賊カモメは多分ヒナも食べるんじゃないかな。
あ、そうですか。
かなり体長が羽広げると5メートルくらい、すごい。
それは、
かなり大きいですね。
はい、
なので、はい、多分ヒナも食べるよね。
アコードでもダラってし
ちゃう。そんなに大きいんですね。
大きいですね。
盗賊カモメは本当ずっと狙いながら空をずっと回って隙間を見てポイント取ってくるっていう、だから本当にもう行く道行く道でもそこの部分に卵の殻がたくさん置いてあって、でその卵を取られたペンギンはもう気づいてるんだろうけどしょうがないからまた巣にこう戻ってるっていう
何もできないですよね。
そうです。
本当呆然っていう感じでした。あ、そうですか。あっという間に取られちゃったので。
ペンギンってそういう時なんか悲しんだりとかその感情を出すんですか。
すごいでも哀愁がありました
ね。そうそうそう、私たちの体型が似てるからすごいこう、
その取られた鳥の方を目で追ったりするんですか。
目で追って、その後すぐ見てこうやってずっと
こうやっぱり温めた場所を見て、
ね、そうですか。
顔上げたりとか、また呆然としてる。
なすすべもなしですからね。
そんなしょっちゅう卵を産む動物でもないから、もう本当にこっからまた
1回につきどれぐらい排卵するんですか。いや、卵1個だけですか。
なんかエビと2個
ぐらいとか
2回、2個か、 しいんですけど、うん、でも私たちはあのシーズンの初めなので、もしかしたらまた取られちゃったペンギンもその後またもう一回くらいは埋めるかなとちょっとね考えてたんですけど。
あ、もう自然の摂理ですね。
いやもう本当間近で 見れて本当にこんだった。
その鳥は日本人はその人間がパンとか食べてるのもなんか鳥に来たとか。
鳥が、あれすごい日本の鳥的な。
そんな感じですね。
あ、しょうがないですね、そういうのは。もうズバリめちゃくちゃ寒いですか、南極。
私たちが行った時は本当に恵まれていて。
番組の途中ですが、収録時間が長くなりましたので、この回を分割しました。次回もこの続きでお楽しみください。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。